藤沢歴史探訪、今月は発掘調査と藤沢市の遺跡をテーマにお届けしています。今月ご協力いただいておりますのは郷土歴史家の宇津さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週はですね、藤沢市内にあります遺跡の中で北部の遺跡をご紹介していただきました。
そうですね、
もうまだまだ藤沢市ってこう南北に長くて、はい、結構面積的には広いなと思うんですけれども、今日はですね、真ん中、
はい、
中部にあります遺跡についてお話を伺っていこうと思います。さあ、宇津さん、どういった遺跡ご紹介していただけますでしょうか。
はい、今回ですね、ご紹介する遺跡は2つです。そのうちの一番最初がですね、大場にあります大場比企地遺跡という遺跡をですね、紹介したいと思います。
はい、どういった特徴があるんでしょうか。
はい、実はですね、大場比企地遺跡というのはほとんどもう遺跡が残ってない、つまりですね、高度経済成長期にどうも砂取り工事を行われて遺跡を発掘する前に壊されちゃったと思った遺跡なんです。ところがですね、近年ですね、まだ偶然残ってる場所がありまして、まあ、そこを掘ったところですね、大発見があったんです。
何が見つかったんでしょうか。
はい、見つかったものはたったお茶碗一つなんですが、それが非常に大きな意味を持ったんですね。まあ、どういうことかと言いますと、見つかったお茶碗の種類が天目茶碗というお茶碗です。で、これはお茶を飲むお茶碗なんですね。で、もともとは中国で焼かれたんですけれど、あ、これいいなと思った日本人が日本でも作るようになったんです。つまり国産の天目茶碗と、あと中国産の天目茶碗。見つかってすぐの時はですね、そこは民間の発掘会社が発掘やったので、まあ、国産の天目茶碗が見つかりましたって報告があったんです。まあ、それでも藤沢市では国産天目茶碗が見つかったのって2例目か3例目なんで、まあ、見に行ったんですよ。まあ、そうしたところなんか雰囲気が違うなと、私ももともと鎌倉で掘ったのでたくさん国産の手目茶碗見たのに何かが違う、すごい違和感を感じたんです。なんか本来国産だったらもっと土は黄色っぽいはずなのに、なんかこれ灰色だな、おかしいな、釉の描き方もおかしいと思ったんで、すぐに自分の知り合いの専門家にですね、見てもらいました。まあ、そうしたところこれは間違いなく中国産の手目茶碗、それもですね、浙江省あたりで焼かれた茶碗だってことが分かったんですね。じゃあそれで何がすごいのかって言ったら、その食器はもう超高級品なんです。つまりもう一般人には絶対に手に入らないようなお茶碗ということは、間違いなく大場にはですね、喫茶をたしなむそういう上流階級の人が住んでいた、まあ、そういうことがですね、分かったんですよ。
一つのお茶碗でもういろんなことが分かりますね。
そうですね、そう聞くと、まあ、大場だったら大場景親とかいたんだから当然じゃないっていうふうに思われるかもしれませんが、実はですね、湘南大場地区って開発がですね、埋蔵文化財の発掘よりも先に進んでしまったので遺跡がこの時代ほとんどないんです。ですので、この天目茶碗の時代、言い忘れましたが鎌倉時代なんですが、この鎌倉時代の遺跡は一切見つかってなかったんです。大場でこの天目茶碗が見つかったっていうのは非常に大きな発見ですね。まあ、ただしなんですけれど、そう聞くとじゃあこれって大場一族が使ったのかと思われるかもしれませんが、大場一族は1213年に滅ぼされています。このお茶碗はおそらく1200年代の半ばから後半だと思われているので、おそらくその後に大場を領地にした三浦氏とか北条氏、彼らが入ってきて大場でお茶を飲んだということが一つ考えられます。
なんかそうやって辿っていくと、こう誰が使ったのかによってもまた違ってきますもんね。
そうですね、で当時の武士は独自の流通ルートっていうのを確保しています。まあ、ですのでこういう天目茶碗をですね、確保できる流通ルートを持ったかなり立派な人間が大場に住んでいたということがですね、分かったというところになります。
大きな発見になったわけですね。
そうですね、おそらくこれは将来的には市の指定の重要文化財とかになるようなものかと思います。
その時代だけが分かるだけじゃなく、発掘されたものから分かるって本当にこう幅広いジャンル分かることになるんですね。
そうですね、ちっちゃい土器のかけらでも分かることってあります。例えばですね、同じ大場比企遺跡なんですが、昔はですね、中世とか平安時代は大場の御厨と呼ばれた伊勢神宮のですね、荘園だったんですが、そこからしか見つからない土器のかけらも見つかってますので、間違いなく伊勢の方から人が来て土器を持っていったってこともですね、この遺跡の発掘で分かりました。
なんか人の動きも分かってくるなんてすごいなって思いますし、どういった人たちがここの地でどんなふうにこう過ごしていたのかっていうのが本当にこう ちょっとしたもので分かるっていうのがやっぱり発掘調査ってすごいなって思いましたし、はい、そういったこう歴史をたどっていくとやっぱりいろんなことが分かりますけれども、前回のお話もありましたが、ただやっぱり疑問もいろいろ残ってしまうってところもありますよね。
ありますね。この大場引き跡についてはほとんどが壊されて、うん、はい、穴1個から見つかっただけなんで、うん、他がどうなっていたのか、館があったのか、うん、違うものがあったのかってのが分からない、またもやもやなんですよ。本当に。
もうでもその小さいものが見つかったっていうのが本当にすごいなって思います。
そうですね。で続いてですね、はい、ご紹介したいのが、はい、稲荷大地遺跡群という遺跡です。はい、まあ一般の方がですね聞いて稲荷大地ってどこじゃいなと、まあ、思われるかもしれませんので、分かりやすく言いますと、全行に荏原製作所さんの工場があります。そこは高くなってるんですが、その一帯を稲荷大地遺跡群と言います。
あそこ一帯ですか。
そうですね、あの大地全部が稲荷大地遺跡群です。ですので、はい、遺跡じゃなくて遺跡群というのはまさにそういうところなんですね。
これは何か見つかったんでしょうか。
はい、ここはですね、藤沢市の発掘の中では一番古い、昭和30年代から現在に至るまで継続的にですね、まあ、ちっちゃく掘ったり大きく掘ったりしてるんですが、そこで何が分かったかといったら、実は神奈川県でおそらく5本の指に入るぐらい大きな弥生時代の村があったということがですね分かってます。
弥生時代ですか。これまた古い時代ですね。
そうですね、先週下地棚諏訪の棚遺跡で弥生時代のお話をしたと思います。でその際は家は見つかっていて墓が見つかってないと言ったんですが、実はこの稲荷大地遺跡群は両方見つかってます。ですので、まあ、どういう人たちがどういうふうな生活をしていたかというのがですね、克明にわかる非常に貴重な遺跡ですね。
ってことはもうそこで代々家もこう継がれていたってことですよね。
おそらくそういうことだと思います。私たちがですね、継続して村があったかどうか判断するのに、建物のですね、軸線とかお墓の軸線というものを結構重要します。つまり乱雑にランダムに作るんではなくて、ある程度軸を持って建物を建てたりとかですね、お墓作ったりするんですが、それがちゃんと継続されてできている、それが分かるのも稲荷大地遺跡群の特徴ですね。
しっかりそこに根付いてたわけですね。
そうですね。でそれで古墳時代の初めの頃までいるんですが、ここでまた歴史のミステリーで、古墳時代の中頃になるとピタッと一軒も家がなくなるんです。
古墳時代ってどうしちゃったんですかね。
あのですねこれは何かあったかをみんなはてななんですよ。神奈川の謎です。藤沢だけではなくて、神奈川県全域で古墳時代の半ばぐらいになったらピタッと人の活動のですね、痕跡がなくなるというか、変ですけど激減するという時代です。
なんか不思議ですね。はい、1個分かったら結構分からないことが多くなってきちゃった感じがします。
そうですね、まあ、ですので、あの発掘では分からない部分で、この歴史地理学だったりとか、はい、そういうところからですね、力を借りていろいろと推測をしているところですね。多分なんですけど、古墳時代中期には大規模災害があって、一時的に人がちょっと離れちゃったんじゃないかってことがですね、一つの説として言われてます。
そっか、災害もありますよね。
そうですね、多分今私たちが考えているよりもっとひどい災害がですね、山ほどあったんで、多分苦労したんじゃないかなと思いますね。
いろんなことが分かりますけれども、その分分からないこともあったりして、なんかこう結ぶようで結ばないような感じがあったりして、なかなか歯がゆいところもありますけれども、それでもやっぱり一つ一つこうやって確実に分かっていくことがあるというのが、この発掘調査のやっぱり大切なところというか醍醐味ですね。
そうですね、ここで見つかった文化財というのは国民共有の財産というふうに言われています。藤沢市で見つかったものはですね、やはり藤沢市民全員の共有の財産だと思いますので、まあ、こういうのをですね、郷土歴史家としては大事にですね、保管して、まあ、次世代に受け継いでいきたいと思っています。
もう本当にただ古いものが見つかったレベルじゃないということを、皆さんぜひですね、このね、宇津さんの話を聞きながら1週目2週目ともう分かってきたかなと思うんですけれども、はい、さあ今日はですね、藤沢市内のその中部にあります遺跡についてお話を伺いました。さあ来週はですね、このテーマ、はい、なんとラストになります。
最後ですか。残念ですね、もっと話したいんですが
本当ですね、はい、話は尽きないといったところになりますけれども、北部中部と来たので、はい、来週はですね、南部にあります遺跡についてお話を伺っていこうと思いますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみに聞いていただければと思います。今月は発掘調査と藤沢市の遺跡についてお送りしています。お話を伺っていますのは郷土歴史家の宇津さんです。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。